羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー坂の上の。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原です。
さて今回はですね、いつもとちょっと内容変わりまして、
そうですね、
12月の11日に高木豊さん、そして奥様の千佐さん、高木夫妻と一緒にですね、新田高校女子野球部を訪問した時の様子をお送りしていきます。
そうなんです、我が母校のですね、新田高校、これは男子と女子両、野球部がありますんでね、奥様が、新田高校の同窓生でございますからね、ぜひとも新田高校の指導がしたいということでね、10日、男子野球部、で11日女子野球部、豊さんに熱い指導をしていただきました、
でこの番組ではその、女子野球を指導した時の様子、
そうですね、
こちらも、ちょっとお送りしていきます。この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
じゃあ
大丈夫、知ってるか俺のこと。まあ解説とか、あ、 YouTuber という認識がある人、あ、すごい嬉しいです。あのチャンネル登録してる人、チャンネル登録してないの、みんな見るだけ、なんだよチャンネル登録しないって分かりましたか。
はい、
野球ってさ、男の子もやってるから男子と比べられてるな。それ女子が男子の取ってるところさ、何なんですか。分かる人かなわないと思ってる。体の大きさだな、パワーも違えば、あと瞬発系も違うな。で瞬発系っていうのはもう一歩目のスタートだとか、そういうのが違うな。だからそういうのも今からちょっとアップを踏まえて鍛えていきます。いいですか。
はい
はい
はいはいはい。
さあ今日のこの番組は高木豊さんが新田高校女子野球部を指導した時の模様をお送りしながら、新田高校女子野球部紹介していきます。この日高木豊さんは瞬発系のトレーニングから始まり、キャッチボール、ノック、そしてバッティング、さらに野球への取り組み方、考え方、これをたっぷりとおよそ2時間にわたって生徒たちに指導していました。本当に生徒たちは真剣な眼差しで、そしてなおかつ楽しくやっていました。
さあ全員呼ぶ声の呼ぶ声、
さあそれではその新田高校女子野球部について監督にお話を伺ってますのでお聞きください。では新田高校の野球部女子監督、秋山和弘監督にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めて私も練習見たんですけども、まずはこうすごく雰囲気がいいなって感じたんですが、
そうですね、女の子でね、野球をやりたいっていう子がね集まってるんで、いい意味で新鮮に取り組んでると思うんですけど、
みんなこうキャピキャピっとこうしてるけど、いやもちろん一生懸命やってる中で、すごく雰囲気がやっぱ男子とこう違うなというのを感じたんですけど、でも楽しそうですね、みんな。
いろいろね大変なんですけども。
なるほど。監督はねいろいろあるかと思いますけど、改めてこの新田高校野球部女子、まずできたのがこれいつなんですか。
平成30年度から立ち上がって、今年の1年生が6期。目になりますね。
なるほど、監督は初めからですか。
そうですね、総部の時から、 私でやらせてもらってますけども。
ちなみに秋山監督はこれまで女子を指導されてたんですか？
いえいえ、それはもう初めての、はい、経験で、まあ、もともと男子の方をやってまして、はい、
新田の、
はいはい、今の岡田君にね、うん、引き継いで、はい、その後はちょっと遊んでたんですけど、はい、まあちょっと学校の方から、うん、松山市やね方から、まあ、そういう女子野球部を作ってほしいっていう要請がありまして、うん、はいはい、で、まあ、うちの校長が、まあ、うちもね女子野球部作るんでやりなさいっていうことで始めたんですけども、はい、
まあ、実際ここまでやってこられていかがですか？
そうですね、まあ、立ち上げの時にまあ、6人入部してきて、はいはい、でまあ、3人辞めてね、の、3人で活動の中で、まあ、松山市にはそのマドンナ松山さんというね、はい、クラブチームがあって、そこと一緒にこう練習させてもらいながら1年目はね練習したっていうね形なんで、まあ、本当なかなか難しいかなっていうのはね、まあ、指導もそうですけども、そのチームを維持するのにね、どうやって活動していけばいいかっていうのはかなり悩んだというか、
うん、はい、今は部員数は、
今はですね、今の1、2、3年生22ですね。
22、はい、じゃあもうかなりこれやっぱりやっていく中で、はい、しっかりと浸透してきてるっていうところですもんね、22ということは。
そうですね、うん、まあ学年というかね、その年によってちょっとばらつきがあるんで、うん、まあ、その点がだいたい均等にこう入ってきてくれるんじゃなしに、うん、今の3年生が4人、はい、で1年生が6人で、2年生がちょっとね柔軟によって多いんですけども、この多い年がね、うん、のくとまたちょっとチームのね、人数が減ったりするんで、まあ、その辺は大変っていうか、なんとかチームを維持するためにね、いろいろ活動なり勧誘なりっていうのがあるんで、はい、
でも県内唯一ですもんね。
そうですね、まあ、基本ほぼ県内の子で、うん、まあ、毎年1、2名程度は県外の、
あ、なるほど、
はい、来てくれたりもねするんですけど、まあ、本当に非常にありがたいと思ってます。
実は総部された時にその生徒さんに私もお話を伺ったことがあって、はい、本当野球できる高校が、はい、野球部がある学校ができて本当に嬉しかったっていう声をねその時聞いたのを非常に覚えてるんですけど、うす、どうですかその生徒さんたちっていうのは。
そうですね、まあ、本当女の子でね硬式野球をやりたいっていう、うん、で、まあ、その気持ちっていうかね、うん、それは大事に育てていきたいなっていうのと、まあ、そのさっきね話した松山の、うん、マドンナ松山っていうね、はいはい、チームにもね、その後も続けて野球をね、うん、やって、まあ本当お母さんになってね子供とキャッチボールしてもらいたいなっていうね、
なるほどなるほど、
ね、気持ちを持ちながらね、うん、やってます。まあお父さんとねキャッチボールするっていうのはねよく僕らの頃もね、はい、そうだったんですけども、まあ、お母さんとキャッチボールして野球をまた子供がね、うん、始めてもらいたいなっていう。
実際まあ指導されてみてどうですか、こう女子野球の面白さっていうのを監督はどういうふうに感じてますか？
まあ、ある面純粋であり、うん、ただやっぱり男子とは違うその力とかスピードとかの中で、まあ、いろんな制約もねあるんですけども、うん、まあ、その中で野球をやりたいっていう子どもたちのねその熱意というか、はい、うん、その辺になんとか応えたらなっていう、うん、気持ちですね、はい、
向上心というかやっぱり上手になりたいという気持ちを持ってる子たち多いでしょ。だって野球がまずこうできるっていうところで。
そうですね、朝も自主的に自主練習ね、本当7時過ぎぐらいから出てきてやったりする子もいるし、残ってやる子もねいるんで、本当野球がね好きなんだなっていうね、ことは感じてますけど、
監督的にはやりがいどんなところ感じてますか？
そうですね、まあ、男子と違った野球というか、うんうん、野球自体はね一緒なんですけども、僕は本当なんていうんですかね、その今いるチームの、ね、子供たちがどうやって野球をもっと好きになってくれるか、上手くなってくれるかっていうことをね、はいはい、考えながら、まあ、指導してますけども。
あれですもんね、その僕のイメージだとやっぱ野球の練習って非常にまたこれ厳しいというかね、はい、でも厳しいだけじゃなかなかこうついてこないような感じもするし、練習方法ともかなり工夫されるんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、 まあ、体力、まあ、技術力もそうなんですけども、まあ、野球の知識もね、はいはい、そういうところの3つをなんとか鍛えながら、うん、教えながら、うんうん、で、まあ、本当の野球の楽しさをね、将来分かってほしいなって思いながらね、指導してますけど、
はい、今女子野球でこの新田高校っていうのは今成績とかどうなんですか？
そうですね、まあ、全国大会に行けば、まあ、今まではなんとか1回戦を何回か勝って、うん、2回戦まではまだ勝ち上がれてないっていうところなんで、うん、まあ、その辺まあ、レベルアップして、うん、一つでもね、多く勝てるようにね頑張っていきたいと思ってますけども、
でも本当は全国的に見てもやっぱ女子野球っていうのがやっぱり少しずつ年々こう注目されてきてるような感じはやっぱり見受けられますし、あの高校野球もね決勝は甲子園でやってたりもしますし、
そうですね、
こう環境がやっぱ良くなってるようにこう思うんですが、その辺いかがでしょう？
そうですね、まあ、今本当50、60近いね、女子高校野球チームが登録して、まあ、非常にこう盛んになってきたり、まあ、イチローさんとかもね、協力してくれて大会やって、まあ、うちの2期生のコラムの時もイチローさんと試合、
あ、そうなんですね、
一人選抜チームで出させてもらって、
あのイチローさんガチでやってるやつでしょ？
そうですね。でまあ、そのねやっぱりイチローさんの姿も、うん、本当真剣にね、うん、野球の厳しさであるとか本当の楽しさっていうのをね、チームとして持ってやられてたんで、本当はいい意味でね、勉強になりましたけど、
なんかね、そういう意味でねこう野球、女子野球がねまたこう取り上げられてまた注目されると、やっぱ女子生徒のスポーツのやっぱこう選択肢として非常にこう増えてきてるの、非常にこう僕も野球好きとしてはちょっと嬉しい限りではあるんですが、
はい、
大体みんな卒業した後っていうのも結構続けていく選手って多いですか？
そうですね、まあ、今高校だけじゃなしに大学、はい、あるいはクラブチーム、うんうん、もう女子チームとかなり、はい、できて、まあ、うん、プロ野球
も、ね、球団も、ね、持ってますね、
はい、ジャイアンツさんとか、はい、西武さんとかいろいろこうあるんですけども、うん、まあ、そういうクラブチームに行ってやってる子と大学に行って、うん、やってる子もねいるんで、まあ、その頃が本当ね、またいろんなね、ことを、まあ、帰ってきて、うん、うちのね、部員たちにもね伝えてくれたり教えてくれたりで、っていう流れがね、うん、できれば本当に女子野球っていうかね野球界全体の、まあ、発展とか ね、 ねにつながってくるんじゃないかなとはね、思ってますけど、
女性指導者がね今後愛媛でもやっぱりこう出てくるような環境になってくるかもしれないですもんね。
そうですね、まあ、できれば本当ね卒業生の中からね、うん、誰か帰ってきてここでね将来、まあ、女子野球部の女子監督がね、はい、生まれてくれればいいなって思ってますけど、
うん、まあ、それまではねやっぱり秋山監督が頑張らないといけないということでしょうから。
それはね、はい、
ちなみに、まあ、これからもその野球をやりたいなと思ってる、またそういう子を、ね、お持ちの親御さんとか、高校から始められる子っているんですか？
そうですね、うちは本当1期生の子は全員素人。
あ、そうなんですね、
はい、
今結構ね少年野球で男子に混じってねやってた子が入ってくるイメージもだいぶ増えてはきましたけども、
はい、2期生以降はね、うん、軟式やってたり、まあ、硬式やってたり、まあ、ソフトボールやってたりっていう子がね、うん、多いんですけども、うん、まあ、新田に入って初めて野球をするっていう子も、はい、何人かはいるんで、はい、
でもあれですね、練習私見てますと、非常にこう、なんだろう、男子よりこう素直というか、こう体もなんかこう素直に動くというか、なんかすごいなんかいろんなフォームとかもこう綺麗にこう感じるんですけど。
あ、そうですね、まあ、基本練習ってのはやっぱりまず技術力がねまだまだ、うん、ないし、まあ、体力的にも男子にはね、はい、負けるんで、やっぱりそのしっかりとしたまず技術力というか、はい、うん、そういうのを身につけさせてっていうのが基本にはあるんで、まあ、その中で当然ね体力トレーニングであるとか、うん、いろんな知識であるとかっていうところがあるんですけども、
いや守備とかもかなりやっぱ練習されてるなという感じもちょっとしましたけど、
いいえ、まだまだね。まあでも本当こういう機会というかね、いろんな方にまたいろんな指導というか、はい、いろんな意見をね考え方とか、ね、教えてもらったりするっていうのは非常にこう彼女たちにとってもねプラスになることなんで、本当非常にありがたいなと思ってますけど、
はい、 あの監督自身なんか来年の目標というかそういうのありますか。
まあ、うちは今のところはねやっぱり一つ一つしっかりゲームを戦っていって、うん、で、うん、まあ、僕自身はその、まあ、正しい野球というかねそういう野球を目指しながら、うん、勝っていきたいなっていう、うん、はい、ことがね、目標に置いてますんで、
はい、はい、
ものすごく綺麗なスイングしてる。ただ一言、グリップが遠回りする。だからインサイド投げられた時にポコって落とす。要は分け合いてもいいから、やっぱ近くを通さないとグリップを。お、そうそうそう。はい、もっともっと振らないと。はい、OK。
キャプテンの宇都宮心です。
副キャプテンの田中真央です。
1年の工藤美咲です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それ今日はあの高木豊さんね、いろいろご指導いただいたわけですけど、まず感想から聞かせてください。
はい、元プロ野球選手の方に初めて教えていただき、自分たちの今のレベルでは全国に戦っていけるようなレベルではないと感じたので、もっと努力して自分の理想の選手に近づけるようにもっと頑張っていきたいなと思いました。
特になんかどんな部分が今日印象残りましたか。
バッティングを教えていただいて、やっぱもっと打てるようになるためにはその自分の弱点を克服していく必要があるなと思いました。
あのちょうどそのバッティング練習私も見てましたけども、非常にスイングが僕は綺麗だなというふうに左バッターでね思いましたけども、理想の選手は誰なんですか。
吉田正尚選手です。ホームランを打ってみたいです。
ぜひ。
はい、
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 じゃあ副キャプテン、はい、
まずアップ体を温めるやつであのアップ一緒にやらせてもらったんですけど、やっぱり元プロの方に教えてもらうアップはやっぱりちょっときつくて、自分らがしてるアップとは全然違くて、やっぱりそういうところはまず野球をする上で取り入れていきたいなと思いましたし、バッティングと投げる方も教えてもらって、まあ、特に投げる方とかは自分がちょっと苦手なんで下半身をうまく使うところをよく教えてもらったので、そこを意識して練習取り組みたいと思いました。
レベルアップできそうな感じしました。
しました。
あ、はい、はい、じゃあ1年生
アップから、高木さんがみんなのやる気を引き起こすような感じで引っ張っていて、いつもはあまりアップ元気がない日とかがあるんですけど、今日はみんなが笑顔で楽しみながらスタートできてたので良かったです。
個人的にはこんなところ役に立ちそうだなというか役に立てていきたいなと思ったところはどんなところですか。
とバッティングの時で自分は結構バッティングには自信があったんですけど、タイミングが合ってないっていう課題が見つかったので、と高木さんに言われたことを家でも素振りをしながら考えながら改善していけたらいいなって思います。
ちなみにちょっと聞きたいんですけど、皆さん野球を始めたきっかけは、キャプテンは
兄の影響です。
いつからやってるの。
野球自体は中学校からなんですけど、うん、と小学校の3年生ぐらいからソフトボールを始めました。
どうですか公式野球今やってて新田で。
プロ野球選手とかと同じボールでできて、まあ、楽しいです。
なるほど。一番どんなところが楽しいなと思う。
バッティングが楽しいです。でやっぱ試合のチャンスの場面とかでヒットを打てた時はとても嬉しかったです。
はい、
小学校の時が、ソフトボール小2からやり始めて、野球自体は中学校から兄の影響でやり始めました。中学軟式です。
あ、じゃあ普通野球、
はい、
それそれ、
はい、
あ、じゃあ男の子で混じってやってたんで、
はい、
はい、
ちなみに試合にもちょっと出てた、
はい、
はい、
素晴らしいね。え、ちなみに
と両親の勧めで小学4年生の頃にソフトボールを始めて、うん、中学で軟式をしました。
あ、やっぱ野球部入ってたの、はい、あ、じゃあみんな野球部やってたね。
はい、
はい、
どんなとこ面白い、その公式
勝てた時、
うんうん何がそんなおかしいかもうもはや分かんなくなったけど、
自分の成績ももちろんなんですけど、
うんうん、いいよ、
はい、チームが勝てた時が一番楽しいです。
どうした、何がツボに入ってたのなんとなく、
はい、
はい、どのなんとか野球やってたら面白いなと思う。
個人的には自分ピッチャーもしてるんで、うん、三振が連続で取れた時とかと長打が打てた時が一番楽しいなと思います。
なるほどね。今日練習見てて思ったんですけど、みんなめちゃくちゃ楽しそうに見えるんですけど、
やっぱチームの目標として笑顔の絶やさない元気なチームっていうのを目標に頑張ってるんで、うん、 やっぱアップから声は出すことを意識してます。
なるほどね。じゃあそれぞれね、これからまあ冬を越してまた来年からシーズンになると思いますけど、その目標を教えてください。
とまずは春の選抜を勝ち抜いて、と練習とかもちゃんと励んで、夏祭で甲子園行けるように頑張りたいです。
はい、春隊はまあもちろんのこと、まあ、最後の夏祭で、まあ、自分たちの悔いないように、今までしてきた練習を生かしてどんどんどんどん勝っていって最後は優勝頑張っていきたいです
なるほど、はい、最後リーグ優勝やな。
はい、
はいはい、じゃあキャプテン最後お願いします。
はい、はい、あと自分たちの代は大会としては2つ、春と夏なんですけど、やっぱ春の大会では、まあ、勝つことを目標になるんですけど、最後はやっぱ目標としては夏の大会で甲子園出れることが目標なので、そこに向けてしっかり冬頑張っていきたいと思います。
じゃあ最後ね、チームのみんなが好きな曲みたいなのってあったりする？
栄光の架け橋です。
あ、そうなの。
チームのみんながトレーニングとかで最後一人だけ残ってるとかになった時に、みんなでこうやって肩組んで歌います。
いくつもの日々を超えて、
ええな、ええチームですね。
はい、
わ、はい、かりました、はい、いやその雰囲気でね、まだ厳しい練習にも耐えて頑張ってください。
はい、ど
うもありがとうございました。
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、
いいよいいよいい予感、野球王国この街で。
第38回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回は12月11日高木夫妻、高木豊さん、高木千佐さんが新田高校女子野球部を訪問した時の模様をお送りしました。まあ、本当ね、高木さんのこう熱のこもった指導というのがね、
非常にちょっとね雨模様でね、
そうなんです
ね、まあ、なんとかグラウンドも使いましてね、いろんな指導をねしていただいて、
はい、
ただね皆さんプロ野球、元プロ野球のね一流選手が教える、どういうことを教えるのかなというね、結構ね基本なんです
よ。そうですよね、
だからもう本当の基本の練習をね、コツコツ教えられて、それとねやっぱり豊さん、さすが YouTuber、
はい、
子供ら乗せるのがうまいですね。
そうですね、
だから教えるたびに顔つきが変わっていってね、相手は本当ね、我々も本当勉強になりましたよ。
本当です、はいはい、またね本当女子野球部ね、これからの活躍もね、
そうですね、
期待したいところでございますが、はい、さて千原さん、来週が、
来週はですね、もうこの高木豊5歳を、
はい、
スタジオにお招きしましたね、
はい、
これまた熱いトーク、
うん、
プラス、はい、またとんでもないゲストがまた、その後
今後ね、
今後これまた次回お話したいと思います。
はい、はい、さて、この番組過去の放送松山フェニックスの公式ホームページで聞くことできますので、ぜひ聞いてください。それでは皆さん、また来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。